平成アホデミー大賞、今夜お届けするのはこの部門です。
社会派部門です。
社会派部門、これちょっと普通のこういう映画を選ぶ部門としては難しいかもしれないですね。社会を切り取るという、ドキュメンタリーなんかという部門というかジャンルなんかもありますけれども、プレゼンテーターの皆さんがどのように社会派部門を捉えて、作品を選んできたのか、楽しみにプレゼンを聞いていきたいと思います。社会派部門トップバッター、まずは永吉さんにお願いしたいと思います。
はい、
ご紹介いただける映画のタイトルは、
はい、不都合な真実2、放置された地球でございます。
はい、不都合な真実2、はい、放置された地球。
地球、
はい、こちらの方をプレゼンしていただきたいと思います。はい、ザ社会派部門というね、
ちょっと笑い取られへんからどうしようかなって。
いや、笑い社会派ですから、そんな笑いじゃない。
はい、わかりました。はい、
はいはい、それでは社会派部門トップバッター永吉さんのプレゼンです。
はい、
不都合な真実2、放置された地球、お願いします。
はい、これはですね、一作目ご覧いただく方もいると思うんですけど、アメリカ元アメリカ副大統領のアルバート・ゴアさんがですね、脚本出演された地球温暖化の危機をですね、実感的検証を踏まえて作られたドキュメント、不都合な真実の2作目になります。2017年、1作目ですね。で、1作目はですね、やっぱり時間が11年経ってるんで、さらに深刻化する地球温暖化とか海水面上昇、ぐいぐいドキュメントで突き詰めてくるんですけれども、今回この映画はですね、パリで行われた COP21 っていうのがですね、実は結末になってまして、で COP21 ではですね、大きな問題が一つあったのは、実は次に大国になると言われているインドがですね、先進国は過去150年にわたって安易に使用し続けた化石燃料を使って我々も発展するんだということで、 CO2 排出する権利があると主張するんですね。それを誰もこう先進国の主張が反論できないんですけども、ゴアさん一人で最新の技術とかですね、低金利の資金調達、世界中走り回ってインドに提案して、最終日にインドのモディ首相がパリ協定に賛同する、加盟すると言って、実はパリ協定が成立したという、感動的な映画でございます。
はい、終了です。
これ良かったんちゃう？
これ良かったですね。
ほんま？
いや、これも
今回の、後からでいらんのんちゃう？
ほんま？まあ、決めますか、じゃあ。
はい、まだ残りお二人いらっしゃいますのでね、これで良かったんちゃう？うんで終わってしまったら、残りの方がかわいそうなのでね、社会派部門のプレゼンも続けていきたいと思いますよ。社会派部門の二人目は、本丸ちゃんです。ご紹介いただける映画のタイトルは？
はい、永吉さんの後で非常に辛いんですけど、劇場版テレクラキャノンボール2013でございます。
はい、非常に辛いと言いながら自分で選んだので、自分で落とし前をつけていただきましょう。さあ、社会派部門です。客席の皆さんはキョトンとしてる方も多いようですけれどもね、しっかりプレゼンをしてどんな作品か教えていただきたいと思います。社会派部門2人目は本丸ちゃん、選んだ作品は劇場版テレクラキャノンボール2013です。どうぞ。
はい、ちょっとあんまり激しく言うとですね、ピーっていうのをラジオ関西さんが今後入れていかなきゃいけないんで、やんわり頑張ります。もともと裏切りのサーカスみたいなちゃんとした社会派で行こうかなと思ったんですけども、この、ね、キャノンボール衝撃なんですよね。で、このキャノンボールってアメリカ のいわゆる横断レース、それからインスパイアされて、カンパリー松尾さんという AV 監督がですね、キャノンボールシリーズという作品を作られております。もちろんこの作品も R18 の作品です。で、この作品はですね、東京から北海道まで、いろんな車なりバイクなりで6人の AV 監督がですね、旅をしながら途中途中で女の子を拾っていくという作品でございまして、その中で、いろんな、アクシデントじゃないな、いろんな皆さんの今頭の中で想像されているようなことがいろいろ繰り返されるわけです。その中でいろんな、オプション、それによって点数も変わってくるわけですね。それをこう表現したですね、本当にこんな、ご飯の時間帯とかに見てほしくないんですけども、これは多分内屋敷さんもご存知のエログロドキュメンタリー、新しいジャンルでございます。以上です。
はい、ということで
後半ちょっと質問していいですか？
はい、どうぞどうぞ。
どこが社会派やったんですか？
いや、 新しい社会のいわゆるみなあの昔ね公衆電話に行ったらテレクラの人がいるみたいなイメージがあったと思うんですよ。それを
はいはい
えなかったあの少なくとも僕が20歳ぐらいの頃多分ピークだったと思うんですけど、公衆電話のボックスの中に一人で入ってる子夜女の子見たらあテレクラしてるってみんな思ってたと思うんです
よ。誰も思ってないと思いますけど
多分大鹿さんもよく分かってらっしゃる、映画なんじゃないかと。
2013言って2014年公開でこれ。
いやそうなんですよ。いやもっとね2009とかもうあの過去にシリーズものでいっぱいあるんですよ。
なるほど、
はい、
一個だけ助けてあると昔電話ボックスされてた女の子はそうだと思ってました。僕も
思ってたのねあそうなのね。
一個だけ助けてあげるとね
でしょ、
なるほど平成あるあるだったわけですね。
そうですね、みんな奥さんは奥さんバラナに見えてました、
はい、
それは置いときましょうね、
はい、置いときましょうね
はい、すいません、
はい、この助け船が泥船じゃないことを願いながら社会派部門最後はこの方に締めていただきましょう。内屋敷さんです。ご紹介いただける映画のタイトルは、
はい、これも知ってる方いらっしゃるかどうかちょっと心配なんですが、神風タクシーという作品、日本映画になります。
はい、社会派部門日本映画の神風タクシーを選んでいただきました、はい、それでは社会派部門ラストは内屋敷さんのプレゼンです。神風タクシーどうぞ。
はい、監督原田雅人さんですね。今でこそもう巨匠クラスの有名な監督、日本の一番長い日ですとか関ヶ原ですとかいろいろ撮ってらっしゃいますが、この1995年という当時はまだ、正直マイナーなクラスの監督でした。ただ僕はこの原田監督作品の中でこれが最高傑作かなと今でも思っております。とにかくこの当時の世相をぶち込みまくった映画なんですね。3時間ぐらいあります。移民問題、新興宗教問題、それから戦争問題、これ最終的なテーマは戦争に、行き当たるんですが、この神風、タクシー、役所広司さんが主役ですね。ペルーからの移民という設定なんです。非常にこの役所さんの演技が素晴らしいんですね。もう片言の日本語で朴訥なキャラクターなんですけれども、実は殺しのプロという設定で、ヤクザと絡んでいくミキー・カーチスがアニマルというヤクザのボスなんですけれども、もうこのいわゆるこの北の映画の系譜といいますか、クールな、怖さ、その辺を熱く語る映画になっています。最後はもう号泣必至、私3回ぐらい見ましたけれども、見るたびにもう泣けてたまらないような作品でした。
終了です。はい、はい、屋敷が泣く映画割とありそうって
、はい、結構泣きます。
泣かれてるな
そうですよね、いつもの映画館の最前列のど真ん中で映画を見ている
これタクシー途中公衆電話で止まりますよね。
いや、あそうそう止まりますよ。
ほら、
はい、
ホラー、
何のホラーですか私には怖いホラーにしか聞こえませんから。
いやでもこれもテレクラ絡みは、まあ、ありますね。確かにね、
ホラー、
はい、
時代を映してますよね。
社会派部門であって別にテレクラ部門じゃないので無理に合わせなくても大丈夫ですから。
当時の社会背景をこう本当にね、
当時って95年と2013年ちょっと違います
けどね確かにそうですねざっくり平成を全て当時でくくってる感じになりますけどね。これ不思議なもので、あの男性が窮地に陥ると少し助けていくみたいな空気感が誰かが窮地に陥るとという感じがね、温かみも出てきましたけれども、社会派部門それぞれ、選ばれた方のこうちょっと性格というか普段読んでいる本がどんな本なのかみたいなのも分かるようなセレクトだったかなと個人的には思いましたが、社会派部門永吉さんが選ばれたのが不都合な真実2放置された地球、そして本丸ちゃんが劇場版テレクラキャノンボール2013、そして内屋敷さんが神風タクシーと選んでいただきました。さあ藤井審査委員長、お心はお決まりでしょうか。
はい、決して忖度は行いません。大丈夫です。
隣からの圧を感じますけれどもね、はい、頑張ってグランプリの発表していただきましょう。シネマクエストラジオ平成アホデミー大賞大丈夫ですか。はい平成アホデミー大賞独断と偏見で社会派部門の発表をお願いします。
社会派部門、長吉一郎さん不都合な真実2です。忖度ではないですよ、決して忖度みたいになってしまって
さあ、社会派部門、長吉さんが選ばれた不都合な真実2、放置された地球選ばれましたけれども、総評はいかがでしょうか。ま
あ、そうですね、その作品を通して何を伝えるかっていうのを長吉さんが丁寧に説明しているのを聞いて、あ、そういう作品が、まあ、見た人のね、何か心に刺さるものになるんじゃないかなと思ってこの作品を選びました。
一生懸命忖度じゃないというプレゼンをしていただいているようですけどね、
は
い、
僕どっちでもいいです。ありがとう、ありがとう
軽いまあ、その平成30年を振り返った時に、はい、社会の問題としての大きな、ね、環境問題をまっすぐ取り上げたというね、はい、1と2と、これ、まあ、映画でいうと、連続する作品っていうのは物語がどんどん展開していくという感じですけども、このドキュメンタリーに関してはまだこんなことやってるのかとか、何も解決していないのかというのがこう突き刺さる、そんな作品、本当に社会派な作品かなと思います。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
2016年縁に立つで第69回カンヌ国際映画祭ある視点部門審査員賞を受賞、世界から注目を集めた深田浩二監督。さあ、あれから2年、この作品でさまざまな賞を受賞された筒井真理子さんを主演に迎えて、自身オリジナル脚本による渾身の作品が完成したということで、今夜はインタビューさせていただくことになりました。お話をお伺いするのは深田浩二監督です。こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今回の最新作なんですけれども、ある事件をきっかけに無実の加害者へと転落した女、運命を受け入れ再び歩み続けるまでの絶望と希望を描くヒューマンサスペンスというこうお話なんですけど、
はい、
このお話でタイトルが横顔というタイトルというのがすごくこう不思議で、まず最初に横顔というタイトルに引き付けられたんですけど、
はい、
これはどういった思いで付けられたタイトルなんですか。
もう最初の、ずっと撮影脚本を書き始めた段階から、まあ、横顔っていうのはずっとそのタイトルがついていて、
はい、
本当にスタートはもうこれ筒井真理子さんで映画を撮りたいっていうのがもう最初に企画のスタート地点からあったんですね。
うん、
脚本書き始める前からもう筒井真理子さんが決めていて、でそれでなんか縁に立つで筒井真理子さん朝日新聞かなの取材を受けてたんですけど、それの時の写真が横顔を撮った写真で、まあ、それがすごいお綺麗だったんですね。本当に筒井さんの横顔いいなっていうところからスタートしていたので、最初横顔っていうタイトルをがまず最初思いついて、
で
まあ、それと同時にまあ脚本書いていくうちに、あ、思ったよりも最初なんか適当にとか直感で決めたけどやっぱ横顔のなんか不穏さというか、片方は片目は見えてるけどもう片目は見えないっていう、
うん
う
ん、
そこのなんか二面性みたいなものも面白いなと、作品と絡んでくるから、まあ、結局本編もずっとこのタイトルでいくことになりました。
あ、はい、でも前編監督がその辻真理子さんで映画を撮りたい、横顔が美しいというお言葉の通り、前編辻真理子さんをずっとこう眺めていられるというか、はい、なのにつかみきれないという、
はいはい、
そのなんだろうな、結局救えなかった金魚のような、
はい、ずっと狙ってたんだけど、
そうなんです、ずっと見ているのに、はい、つぶさに見ているのに、はい、結局捉えきれないというような感想も持ったんですけれども、
はいはい、ありがとうございます。
ストーリーはどのように組み立てていかれたんですか。はい、
これは最初縁に立つ時に時でも声をかけてくれたそのプロデューサーの方が今回も一緒にやろうと言って、その時に最初はなんかその女性3人の運命が絡み合うような映画にしたいって言われて、
はい、
でそのだから最初に考えたのは本当に一子さんと元子さんと美智子さん3姉妹の群像劇っていうのを考えたんですけど、
うん、
でもまあやっぱり今回辻さんと映画撮りたいっていうのがあったので、それでも辻さんにフォーカスをして一子さんの人生のルーティンを描いていこうっていうふうになりました。
はい、
で、あとはもうその中でもう何を描こうとしたのかなっていうのを今思い出しながら話してるんですけど、
はい、
でもやっぱり多分なんか諸行無常って言ったら見たことになってしまうんですけど、やっぱりいろんなことがその誰でもその必ずしもそのうちの罪がなくても人生がどんどん変わっていってしまうってことはいくらでもあると思うんですよね、
はい、
交通事故もそうだし災害もそうですし、いきなり街歩いていたら車が突っ込んできて家族が死んでしまうかもしれないし、
うん、
それ別に何の罪もないけどそのなってしまうし、逆に加害者になってしまうかもしれないっていう、
うん、
そういったあの私たちの生きる世界はそういう危ういものであるっていう、それは危ういというよりもそういうもうつまりそういうものそういうものなのであるっていうような世界観の中でその生き続ける女性っていうのを多分描きたかったんだと思います。
確かにこう最終的にはこう絶望とかこうありえないことが起きても、まあ、先ほど金魚って言いましたけど、はい、泳ぎ続けているという、
そうですね、
何とも言えないその儚い美しさみたいなものはずっと続いていくのがその非常に惹かれるというか、
あの
音楽的というか詩的というかというような捉え方を私個人的にはしたんですけれども、ただ今監督が言われたお話で
い
う、私たちの住んでいる世界は危ういもの、いつ何が起きるかわからないという不条理なことですよね。そういう場合ってもっとなんかこうアグレッシブに叫んだり、
はい、
泣いたり、
はい、
怒ったり、
はい、
壊したりとか、はい、なんかこう感情を爆発させるようなものを、
はい、
端的には想像するんですけど、
はいはいはい、
作品の中にはそういう、はい、
そうですね、
ストーリーはあまりないです
よね。そうですね、あの多分私の趣味はあると思うんですけど、自分が映画見ていて嫌だなって思うのはなんかその悲しかったりなんか怒ってる登場人物がいきなり机のものをガッて壊したりとか
避け
たりするような何か壊すようなもので感情を表現しているのを見るとなんかあのすごい本当はそこにあるもっと複雑なドロッとした感情をすごく記号的に単純化しちゃってるように見えてしまって嫌なんですね、
はい、
なのであのなるべくそういった表現なしでちゃんとそれまでに至る構成とか関係性とかからお客さんがむしろ想像できるようにしたいっていう、逆にそのこっちが想像するお客さんが想像する前にその役者に説明されちゃうと何も想像できなくなってしまう、あこの人怒ってんだなしか分かんなくなってしまうんだけど、
はい、
それをぐっとこらえてもらってお客さんこの人怒ってるのかもしれない、何に怒ってるんだろうとか、そのもしかしたら怒ってるように見えるけどもしかしたら悲しんでるのかもしれないとか、そういったいろんなことが想像できるようにしたいので、なるべくあんまり説明的な芝居とか記号的な芝居っていうのはしないようにしてもらってます。
確かにどの表情もどのシーンも私の知っている単語一つでは当てはまらなくて、
はいはい、
絶望でもない、怒り、はい、でもない、苦しみ恨みとか、
はい、
こう本当に知ってる単語でバシッと当てはめれるかっていうと、
はいはい、
そうではない、複雑な感情が、
ね、多分ちょっと当てはめようとしちゃうのも人間だと思うんですけど、
うん、
でも私たちは普通普段生きていて隣の友達見てもそんなに分かりやすいもんでもないと思うんですよね、家族にしても、
はい、
あのし例えば悲しんでる人が必ずしも泣きたい、泣いてるは限らないし、
うん、
ものすごい前日に嫌なことがあった人でもいつもと変わらないように見えたりもするし、あるいは本当に悲しそうな顔していても本当に悲しいかどうかなんてその人本人にさえ分からないものなのが人間の心だと思うんですよね、
うん、
そういった曖昧さは常にスクリーンの中でも残していきたいし、その友達を見てあこの人も悲しいのかな嬉しいのかなって日常でも想像しながら生きるのと同じレベルでお客さんと登場人物が向き合えるような距離感を作りたいなっていうのはいつも意識して、
うん、
まあ、なかなか難しいなと思いながらうまくいったりいかなかったりしながらやってるんですけど、
はい、これでもあのすごく私は映像を見てなるほどなと思うんですけど、演じる側からすると、
はい、
その演出をね例えば監督さんからする場合に、
はい、
そのこんな風にっていうのは今明確じゃないじゃないですか。
あでもそれはあのなんだろう、共演者とのコミュニケーションを大切にしてくださいっていうとあのちゃんといい俳優さんだったらそれでできるので、逆に言うとそのやっぱり俳優さんが怒ってるんだっていうことを説明しなくちゃいけない状況っていうのはやっぱりリアルじゃないですよね、
はい、
普段私はそんなに感情を説明しながら生きていないので、
うんうん、
あのなので普通にリアルにナチュラルに自然と演じてもらえれば逆にあの なんだろうそのちゃんと怒ってくださいとか悲しむように悲しい出るように見えるように演じてくださいっていう方が俳優さんとしては辛いんじゃないかなと思いますね。それはやっぱり不自然なので、
うん、
し大抵そういった芝居って大きい下手な芝居に見えるんで
厳しいですね、はい、
これまあ共演者の方とコミュニケーションを取ってくださいという今お言葉
が、そうですね、それが一番大事かなと思ってます、
はいはい、今回は筒井真理子さんと、まあ、市川美香子さんと池松壮亮さんがまあ大きな軸となっているんですけれども、
はい、
この3人のこう演技や現場での雰囲気とかはいかがでしたか、
はい、いやそれチャンさんさん読んで面白かったですね、やっぱり本当に俳優さんってみんなそれぞれがそのオリジナルな方法論できてるから、
うん、
なんだアウトプットはみんないいっていうのは同じなんです、同じなんですけど、
はい、
なんかその山の登り方が違うというか、
うんうんうん、
本当に辻さんはもうずっと役のことを考えて、例えばその辻さんすごいのが本当に演技者としてすごい天才的なセンスを持ってると思うんですけど、
はい、
脚本を見るともうびっしりともうメモが書いてるんですね、ものすごい準備をしていって現場でもずっと演技のことにこう入りながら集中しながら臨んでいて、一方で市川さんなんかは、まあ、皆さん結構そのドラマとかで見てるとすごくちょっとクールな、
うん、そうですね、
まあ、最近だと理系の役が多いみたいなんですけど
、はい、
クールな美女っていうようなイメージが強いと思うんですけど、本人は本当そこだけ明るいんですね、もう本人ずっともう人とスタッフともコミュニケーションを取ってるし、すごく明るい天真爛漫な方で、ただカメラの前に立つとスッともう演技に入っていくっていう、し池松さんはこの人年齢詐称してんじゃないかなと思うんだけど、一応まだ20代のはずなんだけど、もう30代後半の落ち着き方で、
いやもうちょっと20代には見えなかったです ね、
ね、だからもう本当にでも普段からもうずっとそんな感じなんで、池松さんはだから本当俳優さんでみんな人揃えて面白いなって思いました。
池松さんは、はい、様々な作品を見ている中でも、今回の作品の池松さんが、
はい、
リアルに、
はい、
恋をしそうになりました。
ああ本当ですか、あよかった、嬉しいな、
それかっこいいなとかじゃなくて、
はい、
リアルに、
はい、
ちょっとやっぱなんかフェチみたいなこと言いますけど、はい、匂いを嗅いでみたいなみたいな距離感で恋をしそうになりました。本当
それは嬉しいけど、それが一般的な話なのか個人的な話なのか、
私としては非常にすごく魅力的でした、は
い、ぜひでもぜひ多くの映画ファンの方にちょっと恋してほしいですね。
なんかその、はい、すごくかっこいい役をしているとか、
はい、
女性がキャッとかキュンとかなるとかっていうのとはまた違う部分で、
はいはい、
こう温度感があって、
ああ良かったです、
すごく惹かれました、
はい、あ池松さんに演じてもらってよかった。
いや
でも本当はもともと池松さんの脚本役は脚本上だと、
はい、
もうちょっとチャラい薄っぺらい若者っていう、
あそうなんですか、
以上でもないそれ以上でもそれ以下でもない設定だったんですけど、
うん、
池松さんが演じたことですごい厚みが出たなとは、本当に大人の雰囲気のその辻さんと池松さんの大人のデートになったなっていう思いましたね。
そうですね、で、まあ、感情一言で表せないとは申し上げましたけれども、はい、その普段の生活でそれこそ先ほど言われたお友達とか家族をずっと見て対峙することって実はなかなかないのか、は
い
は
い、ないですね、向き合うと本当に向き合うと大変ですからね、
はい、でも映画という作品はその世界の中で生きている人物と、
はい、
本当に真摯に向き合うので、うんうん、いつの間にか自分と向き合っている時間にこうすり替わっていって、絵を描く時にフロッタージュっていう鉛筆とかでこすって、うん、
はい、
輪郭とかを出してくる技法があるんですけど、はいはい、表情を見ていてもなんかフロッタージュのようだなと、
はいはいはい、
いろんな出来事があって塗りつぶしていく中で浮き上がってくる横顔というような、はいはい、私の中に見終わった時に本当に筒井真理子さんの横顔がこう輪郭が浮き上がってきて心にすごく残っています。今もなんか触ったらちょっと筒井真理子さんの横顔が体から出てるんじゃないかなっていうぐらい浮き上がってきました。
とてもいいお言葉ありがとうございます。
いや本当に良い経験をさせていただきました、
はい、
これはぜひリスナーの皆さんもですね映画館で、は
い、そうですね、映画館でぜひ見てほしいですね、
感じ取っていただきたいと思います、はい、最後に監督からリスナーの皆さんにですね、はい、ぜひともメッセージをお願いします。
はい、7月26日公開、横顔、本当に、まあ、今当たりに上がった辻真理子さん、市川美香子さん、池松壮亮さん以外でも隅から隅までいい俳優しか出てないっていう結構珍しい日本映画になってると思います。ぜひ見に来てください。
はい、皆さんぜひ映画館で本当に味わっていただきたいと思います。ということで今日はですね横顔を深田浩二監督にお話を伺いしました。誠にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。 注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。